万葉集初めての短歌の作り方。このコンテンツは、万葉集の短歌を用いながら、初めての人が短歌を読むためのコツを紹介すると見せかけて、実際は万葉集の短歌にも、短歌の初心者とあまり変わらないくらいの短歌があることを紹介し、万葉集に近づきやすくする。一方ではやはり、短歌を読むためのコツを紹介するという、どっちつかずな落書きには過ぎません。けれども、万葉集の詩のあり方を知りたいなら、自分で短歌を作ってみるのが、最も手っ取り早い方法ですし、そもそも、あれだけ私たちの先輩が、和歌を歌いまくっている喜びを眺めながら、自分では歌ってみようとも思わず、鑑賞するのが趣味でありますなんて、おたまじゃくしもいいところです。干からびちまって残念です。彼らにしたってその歌を称えられるよりなおのこと、自分と同じ歌い手が歌い奏でる伝統を嬉しく思うのではないでしょうか。まして短歌ならわずか31字です。言葉さえわかれば今すぐに誰でも始められるお手軽です。早速、まっさらなノートブックと筆記用具を持ち出して私と一緒にみそ一文字を作ってみることにしませんか。もちろんデジタルでも構いません。大切なのは何に記したかではありません。自分で記したものにせよ、私が紹介した万葉集の和歌にせよ、実際に口に出して何度も唱えてみる。ただそれだけが詩を楽しむための王道には違いないのですから。短歌の形式。その形式は簡単です。言葉は31文字です。文脈は5つに分けられます。そうして文字の数を57577にまとめるだけのことです。しかも文字の数は少しくらいなら余分についても構いません。足らなくたって良いのです。一応、言葉の塊ごとにそれぞれの名称があります。初句、二句、三句、四句、結句。さらに、初めの五七五を上の句、後の七七を下の句と呼びます。とりあえずはこのくらいで十分です。俳句と違って季語もありません。何を読んでもいいのです。切れとか関係ありません。早速作っていきましょう。つかの間コラム、モーラ。先ほどは文字数で説明しましたが、和歌の端子は実際は白、あるいはモーラと呼ばれるものを基本としています。 一定時間内に発音される言葉のまとまりとでも表現されるでしょうか。例えば、お茶くれという時の小さいやと、切符をくれという時の小さいつでは、発音した時、次の言葉を発するまでの時間が異なるのがわかるかと思います。また、テーブルと発音すると、伸ばされた長音の部分で言葉を発するのと同じくらいの時間、とどまっていることがわかると思います。このような時、お茶、2泊、2モーラ、切符、3泊、3モーラ、テーブル、4泊、4モーラ、となります。ポイントシーンのひとまとまりを中心に考える音節ですと、お茶も切符も2音節で、テーブルのテーはひとまとまりとなって、テーブルは3音節ですが、私たちが和歌を作る場合には、音節ではなく、実際に発音した時の時間単位であるモーラを使用しています。別に意識しなくても、勝手にそうなってしまうと思いますが、一応まとめておきますと、普通は1文字が1モーラ、伸ばす音、つまり長音は1モーラ、鼻でする音、ん、つまり発音は1モーラ、小さいつ、つまり促音は1モーラ、それ以外の小文字、や、ゆ、よ、などは、前の大文字と合わせて1モーラ、つまり、お茶で合わせて2モーラなど、指を折りながら文字を数えていると、自然にそうなっていると思います。以上、はじめのコラムでした。初めての落書き。まずは今日の日付を西暦から記入しましょう。それから初めての落書きと書き込みます。その下に何の屈託もなく57577の形式にして今日あった出来事を書き記してみるのはいかがでしょう。もちろん今の言葉で書くのです。初めての人でも、すでに熟練された表現が一つだけあります。それは、今あなたが話している言葉です。今あなたが書いている言葉です。その表現であればあなたは、生まれてから今まで使っているから達人です。専門家などはありません。一人一人が達人です。それだからこそ初めから、あなたは短歌を描けるのです。今使っている言葉を使いましょう。言葉のまとまりの切れるところと短歌の文字数のまとまりとは一致させるのが基本です。つまり、昨日わた、しは買い物に、ではなく、私は今日買い物に、ということです。あとのことは出たとこ任せ、早速飽きるまで書きましょう。三つも四つも生まれたら、それだけで創造的な気分です。下手でも詩人の心です。早速描いてみましょう。初めての歌。一つ二つ描いてみましょう。三日月の微笑みみたいな優しい短歌を。一つ二つ描いてみましょう。三日月の微笑みみたいな優しい短歌を。即興歌、時の旅人。
俺様を真似ろ。
よく聞けや。あいつに思いのありったけぶつけるつもりで歌ってみやがれ。よく聞けや。あいつに思いのありったけぶつけるつもりで歌ってみやがれ。俺様歌、いつもの彼方。簡単でよければ、玄関を開けて眩しい街の中、出かけてみたいな、今日は日曜。玄関を開けて眩しい街の中、出かけてみたいな、今日は日曜。初めて歌、時の遥か。お元気そうですね。一つ二つ描いて消して三日月の微笑みたいな恋の落書き。一つ二つ描いて消して三日月の微笑みたいな恋の落書き。訂正歌、時の旅人。それなら私も、玄関を眩しく開けて春の街、出かけてみたいな恋して日曜。玄関を眩しく開けて春の街、出かけてみたいな恋して日曜。訂正歌、時の遥か。いかがでしょうか。さらりとこなせれば良いですが、そうでない人もいると思います。少しヒントを述べるなら、新聞のニュースや理科の教科書を、あるいは料理のレシピや機械の操作法を記入しても、それは優れた詩ではありません。普通なら散文として語られるはずの語り手の心的指向性を持った内容を、最もわかりやすいのは、喜怒哀楽などの感情でしょうか。あえて普通なら語られないはずの31字の死刑に当てはめて、場合によっては習字を加えて表現することにより、伝えるべき心的指向性を保ったまま、言葉が死刑に様式化されて、通常ではありえないような言葉の結晶となる。それはあるときは、ちょっとおしゃれな表現に過ぎないかもしれませんし、風変わりな面白さになるかもしれません。またあるときは、格調高く響くかもしれませんし、人間の心理をついたような、格言めいた表現になるかもしれません。得られるものは様々でしょうが、ありのままに状況を記したようなものでさえ、優れた詩には明確な心的指向性が込められています。だから心情で解釈されうるのです。そうであればこそ、初めて聞き手は様式化された言葉に価値を見出すのであって、ただ散文をみそひと文字に当てはめるだけなら、ニュースの文章を切り張りするだけでも十分です。あるいはクロスワードみたいな着想とトンチのひらめきを語られる方などを無視して意味だけつなげて押し込むなら、それはもう誰の知性であっても、あるいは学生の宿題であっても、一日に何十も何百も 生み出せるものには違いありません。ただのニュースとは、例えば、今日未明、自動車事故がありました。何々町で3人死亡。今日未明、自動車事故がありました。何々町で3人死亡。着想とトンチとは、例えば、自動車は虹色翼を火にかざし、滑空もせず海岸目指して。自動車は虹色翼を火にかざし、滑空もせず海岸目指して。語りかけられた言葉であっても、あるいはそうであればこそ、相手が不可解なことを伝えようとすれば、聞き手は首をかしげるしかありません。これはもちろん程度の問題で、あらゆる人が聞いて優れた表現などありませんし、特定の人が特定の言葉に反応しがちであるということは日常茶飯事です。そのあたりのバランスは今は置いておいて、手のひらの小さな子供の香りして舞い踊ります桜花びら。手のひらの小さな子供の香りして舞い踊ります桜花びら。すいません、これじゃあダメか。はしき足、この魂の盛るとき、蟻の行列、見ては悲しむ。はしき足、この魂の盛るとき、蟻の行列、見ては悲しむ。こんなんですか、変な着想って。はじめはこのような常人と異なる類まれなる着想、フィーリング任せの発想、めくるめく妄想、独りよがりの空想、そんな虚しいものを追い求めるのではなく、空が青かったらすがすがしいな、花が咲いていたらきれいだな、友達に会ったら嬉しいな、当たり前に感じたことを当たり前に伝えるところから、それを短歌の四景に、つまり五七五七七に当てはめるところから始めてみませんか。つまりは、はじめは嬉しい、楽しい、苦しいなど、直接感情と結びついた言葉を含んだ短歌を作ってみると突破口になるとは思いますが、それでもまだ五七五七七という枠がどうしても踏み込めないように思えたら。散文から短歌へ。そんな方は、まずは何でもよいですから、先ほど開いたノートに、散文から短歌へと見出しをつけて、感じたことを散文で記してみましょう。先ほど述べたように、感情を込めるとやりやすいですが、ちょっと客観性を持たせた表現でももちろん構いません。今朝、シクラメンがようやく咲いた。嬉しくて水をやったら、朝日を浴びてキラキラしていた。鎌倉旅行の2日目、今日の昼食はうどん。伸びきってまずかった。仕事が休みなのでぼんやりしていたら、夕暮れになってしまった。一日無駄をした気分だ。 このくらいの短いもので十分です。そしたら今度はそれを五七五七七にしてみましょう。はじめはこだわらずに三分で書いたままを字数に当てはめるだけでよいのです。コツは書いたことを全部込めるのではなく、伝えたいところにスポットを定めて、それ以外は切り捨てるとよいでしょう。朝見たらシクラメンが咲いていた。水をやったらキラキラしていた。これくらいでも短歌です。ただ、三分のものよりもかえって説明がちになってしまいました。せっかく、嬉しくてという言葉と、朝日を浴びてキラキラしていた、と伝えたいところが、そのまま下の国に利用できるのですから。嬉しくて咲いたシクラメン、水をやれば、朝日を浴びてキラキラしていた。嬉しいな、シクラメン咲き、水をやると、朝日を浴びてキラキラしてます。一つ作るのにこだわらず、いろいろな可能性があるのですから、いくつも作ってみるのが良いでしょう。作ったら口に出してみる。思いを伝えているように感じたら、それで良いでしょう。なんだか物足らなかったら、またちょっと作り変えて。ただし、完成品にする必要はありません。試してみるのが愉快です。鎌倉の旅も二日目、昼食はうどんが伸びて美味しくなかった。これくらいでも短歌です。ただ優れてはいませんが、美味しくなかったと伝わります。けれども、三分の方がかえって思いを伝えていると感じるとしたら、それは初めの語りの方が、昼食はうどん、伸びきってまずかった、と美味しくなかった思いがストレートに伝わってくるからです。それを31時に当てはめようとして、うどんが伸びて美味しくなかった、と、ただの解説書きにしてしまいましたから、感じた思いから遠ざかってしまった。そうであるならば、下の句を、伸びきっていて、まずいのなんの、など、心情をないがしろにしないよう、言葉に当てはめていけばよいのです。鎌倉の旅のお昼はうどんです。伸びきっていて、まずいのなんの。まずはこのくらいで十分です。その後で、鎌倉の旅の、なんて無駄な説明は、省いてみせればこなれますが、今はとりあえず伝えたい、思いが残れば十分です。久しぶり、仕事もなくてぼんやりと、夕方になり、ちょっと損した。また、前後一文字くらいの字余り、字足らずは、全く気にせずに作って構いません。実は現代語の表現は、6文字、8文字くらいを混ぜた方が、ずっとナチュラルに響くくらいです。無理に切り詰めると、形式に犠牲にされたような不自然さが市場を破壊します。何でもない、会話何でもない笑顔、何でもないから、ふるさとが好き。何でもない、会話何でもない笑顔、何でもないから、ふるさとが好き。俵町、サラダ記念日より、このくらいで十二分に至上です。6文字、8文字で、かえって生きるくらいです。では好きなだけ、ノートに落書きをしてみましょう。